はい。本日はですね、ゲストに藤原さんを迎えて、まあ、主に小鳥の話などをしたいと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、早速なんですけれど、自己紹介をお願いしていいでしょうか。
はい。はい。はじめまして、藤原さとると言います。ですね、何を紹介すればいいかな。今はですね、LINE 株式会社で、ディベロッパーリレーションズというチームで働いてますと。であと、プライベートでは、渋谷 EPK っていうアンドロイドコミュニティのオーガナイザーをやったり、あと、日本コトニーユーザーグループのオーガナイザーをやったりして、で最近だと、コトニーフェスト2018の、主催をしていました。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
まあ、コトリンの勉強会だとよく、なんというか、お顔も名前も拝見するという印象ですよね。
はい。
で、早速なんですけれど、コトリンフェスト2018。これは今年初めてのコトリンカンファレンス。
そうですね。日本では、初開催になりますね。
これもともとはどういうきっかけでやろうって話になったんですか？
これは、ドロイド会議2018かなの、オープニングセッションの中で、長澤太郎さんが、やるぞというふうに宣言したのが、まあ元々の始まりですね。で、その前に、おそらく太郎さんが、ドロイド会議の主催である日高さんに、やりたいんだけどっていう声をかけたら、オープニングセッションで言いなよ、みたいな話があって、で、こう言ったと。
なるほど。
そこから始まったと。
じゃあ、もともとその、日本コトリンユーザーグループの中で、そういう話があった、ですかね。
あった、はあったけど、割と、太郎さんがやりたいな、っていうのが思いが、のが強かったかもしれないです。で、具体的に話は特に進んでなかったので。
じゃあ、具体的な話は進んでない中で、ドロイド会議のオープニングセッションで行っちゃったから、
まあ、そんな雰囲気もありますね。
まあまあまあ、それはそれでいい話だと思いますけど、
ね。そうですね。まあ、あれがあったから、ザーやるぞという、なんかこう、きっかけになったと思うし、まあ、皆さんのなんか期待感とかもすごいよく分かったので、まあ、すごい良かったなと思いますね。
藤原さんはでもあれですよね。前の会社でもそういうイベントをちょっと企画してたし、渋谷駅 PK もやってるし、なんとなく、イベントの開催の仕方は心得てる感じなんですかね。
それがですね、実は、渋谷 PK がだいたい毎回、なんですかね、100人程度のものなんですけど、200人以上のイベントを主催したのは実は初めてですね。はい。実はそんなに大きな、いわゆるカンファレンスと呼ばれるようなものを、こう、主催、運営するのは、初めてですね。運営自体は、デブフェストっていう、GDG が主催しているイベントに渋谷 PK として関わってて、そこの運営を手伝ったことはあったんですが、主催したのは初めてですね。
僕も、ドロイド会議の運営で経験があるんですけど、人数が増えると全然変わりますよね。
まあ、ドロイド会議で比べると、まだまだコトニンフェストも、参加者、400から500ぐらいなので、まあちょっと、あれですけど、でもまあ確かに、勉強会ってやっぱ一番大きく違うのはやっぱりその会場を借りたりとか、そのお金回りとかも結構違ってきたりとかするので、まあ考えるべきことは全然違いますね。
そうですね。スポンサーもつきますし。
そうですね。スポンサーも。コトリンフェストに関しては、スポンサーは、すごいこう、なんて言うんですか。募集を開始して、だいたい1日ぐらいで全て、小鳥スポンサーって一番上のスポンサー8社あるんですけど、欲しかった枠というか、まあ募集していた枠はだいたい1日で全て、はい。ありがたい話です。
すごいですね。まあ、うちの会社も入ってます、ね。
そうですね。ありがとうございます。
いい。なるほど。はい。
そうですね。あと、まあ、さっきのドロイド会議の話にちょっと戻るんですけど、まあ、もともと私日本コトニーユーザーグループで太郎さんと一緒にいろいろ ミートアップとかしてたんですが、その彼がまあ言ったことで、これやらないといけないなというところで、そのドロイド会議当日に、あの、運営の仲間集めをしましたね。
あ、そうなんですね。
はい、その場で。
じゃあ、ドロイド会議の運営スタッフが、こう、そのまま。
あ、そうですね。というよりかは、あの、日高さんとか、七島さんとか、そういった方にお声掛けをさせていただいて、で、最初は、8人ぐらいのメンバーで、なんていうんですかね、あの、スポンサー集めだったりとか、セッション集めだったりとか、会場借りたりとか、そういったものを全部やってました。で、ドロイド会議のスタッフに手伝っていただいたのは、実際はあの、当日のスタッフですね。
受付とか。
はい、そうです、そうです。
なるほど。
非常に助かりました。
まあ、彼らは結構慣れてるんで。
そうですね。
なるほど。なんか工夫した点とかありますか？
まあ、そうですね。結構いろいろあるんですけど、多分ちょっと当日会場来られた方とかいたらすごいわかるかもしれませんが、その、まあ多分大きく二つかな？あって、まあ、一つがそのオープニングセッションで、割とその、なんていうんですかね。会の雰囲気を決めたくて、で、その、例えば、いい発表だったら拍手しようとか、なんか、パックマンルームでした、ルールでしたっけ？その、懇親会で、輪になって話すときに、一人分、こう、間を空けると、その、入ってきやすいから話せるとか、なんかその、和気あいあいと、なんかこの、コトリンを、こう、語る会にしたくて、そういう雰囲気作りっていうのは多分一番頑張った点ですね。はい。
あ、パックマンルールは聞いたことあったかもしれませんけど、いいですね。
そうですね。あの、他のカンファレンスであったりとか、勉強会であったりとかであったのを見て、あ、これはいいなっていうところで入れましたね。で、そうですね。はい。
僕はあの、残念ながら夏休み中で行けなかったんですけど。
あ、そうなんです。
はい。四国旅行行ってて。まあ、どうでもいいんですけど。
確かにお見かけしなかったですね。で、あの、さっき二つあるって言った点で、もう一個が、セッション内容の方で、まあ、あの、まあ、運営も私もそうですけど、その、日高さんも含めて、やっぱりちょっと Android のメンバーも多いので、ただ、その、コトリンは、その、まあ、ジェットブレンズとかがやってるコトリンコンフとかの登壇内容を見ると、割と結構こう、マルチプラットフォーム戦略に寄せているところもあると思うので、まあ、もちろん、アンドロイドエンジニアが来ても楽しめるようにはしたいんですけど、まあ、純粋にそのコトリン、あとはサーバーサイドコトリンであったりとか、まあ、今回はちょっと入れなかったんですけど、そのコトリンネイティブだったり、コトリン JS だったり、そういう、そのいろいろな、なんていうんですかね、プラットフォームで、コトリンを使って開発しているエンジニアがこう楽しめるようなセッションにしたいなというのがあって、割とその辺は気を配ったなという感じですね。はい。
そうですね。実際、タイムテーブル見ると、あんまり Android だけっていうのはないですよね。
一応、こう、タグ付けというか、分類すると、Android なのは3つかな ?3つですね。3つだけだと思います。で、サーバーサイドが2つかな。で、それ以外はもう、あの、コトリンの一般的な話をしてほしいというふうに、登壇者にはお願いしています。はい。
そうですね。それは、なるほど。なんか伝わってきました。そのタイムテーブル見ただけでも。
そうですね。
あと、まあ、ちょっと一部で議論にもなったんですけど、コールフォースピーカーは特に設けなくて。
そうですね。はい。
あの、運営メンバーの方で、この方にっていう。
そうですね。まあ、さっきのその工夫した点みたいなところも、あるんですけど、まあ、何分我々1回目の開催だったので、いきなりこう、なんていうんですかね、CFP をじゃあ募集しますといったところで、じゃあどれだけ数が集まるかなっていうのも、まあ、正直わからない部分、読めない部分もありますし、まあ、例えば募集したとして、すべて多くが Android で占められたときに、 じゃあどうしようかみたいな話もあると思いますし、で、なんかそういったところで、まあ、まずはその、いろんな意味でですね、まあ、第1回目を成功させてから、その CFP とか、まあ、他の、そのオプションを考えていこうかなというふうに思ったので、今回は、運営側で登壇者と、あとは登壇内容についても、ある程度こちらで決めて、オファーを出し、という形にしました。
じゃあちょっとデベフェストっぽい感じがしますね。
そうですかね。あと、まあ、一番の問題、一番の、その、理由はですね、実は時間の問題だったりしますね。準備期間が短かったという、ドロイド会議が2月でしたっけ？
そうですね、多分。
で、8月ですよね。で、例えば CFP とかって、今のドロイド会議、次のドロイド会議ですね。2019年のドロイド会議が、前年の9月に募集開始とかっていう、そういうタイムスパンで動いてたりするので、ちょっと厳しいなという。
まあ、そうですね。
イメージでしたね。夏にしたいなっていうのはあったので。
あ、それはなんか意図があったんですか？
なんででしょうね。
あれ
夏が好きだから、わかんないですけど。あ、でも結果として、良かった点が一つあって、学生さんが夏休みだったんですね。
あ、参加しやすい。
はい。で、その、インターンとかで、その東京に来ていて、で、その中で、コトリンフェストにも参加いただいたとか、いう話を聞いて、あ、これは夏はいいな、というふうに思いました。
会場は安いとか高いで言うと確かドロイド会議は2月あたりが安かった気がしますけどね。
あ、そうなんですね。
はい。わかんないですけど。
会場はなんか予算を最初に決めて、で、その予算内で探したんですけど、意外とこうマッチしたので、
ああ、
じゃあいいかなという感じではありますね。そうですね。はい。
会場探しが一番大変なんで、ドロイド会議は1年前から、抑えてる。
まあ、ドロイド会議はちょっと人数が。
そうですね。
多すぎるのと。で、まあ、これはなんかその東京の会場事情にもよると思うんですけど、あの規模の会場がもう東京にないと。いう問題がありますね。はい。
藤原さんはセッション実際に聞けたんですか？
いや、ほとんど聞けてないですね。
ですよね。
ただ、一つ、良かったなっていうのがあって、その、多分、普通に参加された方は多分入る部屋ではないんですが、スピーカー控室とスポンサー控室っていうのを、別で用意していて、そこに会場のセッションを中継してたんですね。
あ、
なんで、なんかよくありがちなんですけど、なんかスピーカーの方とか、なんですかね。他のセッションが、その、準備のために聞けなかったとか、多分よく言われると思うんですけど、なんか中継してると、まあ、スタッフも含めて、スピーカーも含めて、割と時々チラチラ見れるというのはすごい良くて、そういうのでちょこちょこ見てはいました。
あ、それはすごくいいですね。ドロイド会議もやってほしいな。
まあ、ドロイド会議ちょっと同時のセッション数が多いので、どれを中継するか問題は若干あるかなっていう気はしてます。なんかその辺もでも、今回借りた会場が、こういうオプションもありますけどいかがですか？あ、ぜひお願いしますみたいな感じで進めたので、まあ良かったのかなという感じですね。
ちょっと前後しちゃいますけど、400人がキャパで400人集まった感じだったんですか？売り切れたんでしたっけ？
売り切れました。
ですよね。
これ、前日に売り切れたんですよ。奇跡です。
ぴったりですね。
ぴったり、前日に売り切れた。で、素晴らしいなと思いました。一応、あれですね、いろんなチケット種別を含めて合計、有料が358枚ですね、
うん。
で、それ以外は学生であったりとか、スポンサー枠で含めると440ぐらいだったかな、うん、ぐらいが、全体のキャパシティですかね。
全体の雰囲気はどうでした？みんな、すごいこう盛り上がってる感じだったんですか？
いやー、盛り上がってましたよ。
あ、そうですか。
ちょっと、ブログとかも結構皆さん書いていただいて、で、やっぱりこう一度運営すると、なんか、ね、気になるから全部見たんですけど、 なんかみんないいことを書いてくれてて、すごい、感慨深かったです。
至福の時間です。
至福の時間です。もちろんなんかこう、ここはこうした方がいいよ、みたいな改善ポイントを指摘していただける方もいて、そういうのも、運営で、来年の話はまた、わかんないですか来年以降、まあ、もしやるとしたら、ここはこうしようねっていうのは、今持ってるところですね。はい。
セッションの録画ってもう公開されてるんですか？
あ、まだですね。
おいおい。
そうですね。
じゃあ、それが終わるまではちょっと落ち着けないですね。
そうですね。はい。はい。
はい。
まあなんか、今、多分運営された方だったらわかると思うんですけど、その、まあお金の周りの話だったりとか、後処理っていうのを今やってるタイミングですね。
その、もし、コトリンフェストに参加してない人に、このセッション見るといいよっておすすめをするとしたら、どれがいいですか？
そうですね。まあ、先ほど、言ったように、私が全てのセッションを見れてるわけじゃないので、なんか私としてこれをおすすめするっていうのがなかなか難しいんですけど、アンケート取ったんですね。その、
セッションごとの。
はい。そしたら、まあ、うん、ですね、その、コトリンのコルチンの話とか。
ああ、ヤギさんのですかね。
そうです、そうです。とか、あとどれだったかな。あと、安西さんのコトリンで改善するアンドロイドアプリの品質の話とか、なんかこの辺はすごい評判が良かったので、おすすめなんじゃないかなというふうに思いますね。
ヤンザムさんのは良かったですね。うん。
あ、スライドですか？
あ、スライドしか見てないですけど。そうですね。自分も、いくつか、知らないかったっていうのがあったりしたんで、恥ずかしながら。
うん。
でも、そういうまとまって読めてよかったですね。
そうですね。登壇者はなんか、皆さんさすがだなという感じで、全体的に、すごい準備されてて、なんか内容も良かったみたいで。基本的にはすべてなんか満足度高いなという感じでしたね。アンケートも結構票は割れてはいて。その中でもコルーチンとかはやっぱり、まあ注目度が高いっていうのはもちろんあるとは思うんですよ。で、しかもなんかちょっとやらないとなと思いながらもなかなかこう実践投入できてない人多いじゃないですか。そこのニーズにこうフィットしたのかなという感じはしますね。
ちなみにさっき言いかけましたけど、来年はまだ未定ですか？
来年は一応、公式発表的には未定という形で、はい。
期待しています。
そうですね。
次はぜひ。
まだ何も決まってはないですが、そうですね。野望はすごくあります。
はい。じゃあ次の話題で、コトリンコンフ2018。これ、もうすぐなんですよね。
そうですね。
10月3日からオランダのアムステルダムで開催。
はい。去年ですね、2017がサンフランシスコだったんですけど、今年はオランダで開催というところで、ちょっと楽しみですね。はい、
ですね。2days でしたっけ？
あ、ですね、セッション自体は 2days なんですけど、その前の日、初日にワークショップがあって、で、おそらく、なんていうんですかね。そのワークショップで一日こう、あるテーマのプログラミングができて学べるみたいなのがありますね。
へぇ、コトリンを学べる。
コトリンの一つのテーマ。例えばですけど、ディベロッピングアンドロイドアップスインコトリンとか、まあアンドロイドのアプリを作ったりとか、あとはウェブアプリケーションを作ったりとか、あとはその、非同期プログラミングってなってるんで、多分おそらくコルーチンの話だったりとか、なんかそういったものをこう、ワークショップで学ぶみたいなのが、初日にありますね。これ、しかも有料なんですよ。
ワークショップがですか？
はい。ワークショップが、おそらく、ちょっと値段まで覚えてないんですけど、その普通のセッションとはまた別の料金がかかって、申し込みが必要だったような気がします。
へぇー。
ちょっと私申し込んでないんで。
あ、そうなんですか？
ちょっと、はい。なんで、初日は、おそらくその、いわゆるレジストレーションだけをして、あとはちょっと、
アムステルダムを。 あ、まあまあまあ。
いやいやいやいや。
という感じになりそうかなという。
面白いですね。はい。まあでも、ね、その、コトリンを始めたばっかりの人とやったりとか、学びたい人にとってはなんかいいスケジュールになってるんじゃないかなという感じですね。うん、はい。
なんか、コトリンコンフのツイッターアカウント、まあ、僕もフォローしてるんですけど、はい、リトルサプライズがあるって、
ね。そうですね。
言ってますね。
はい。
楽しみですね。
ね、なんでしょうね。なんか、なんだっけな、それの後かなんかに、その中継、ライブストリーミングをするっていうのがあって。
ありましたね。
え、これと思ったけど。
でも多分当日
あ、多分違います。多分違って。ね、なんか今多分、コトリンコンフのツイッターの、その、いわゆる固定、一番上を見ると、その中継がありますっていうのと、なんか、サプライズがありますっていうのが多分2つ書いてあるんで、まあ別ですね。
なるほど。
ただまあ、なんでしょうね。
そう。いや、でも中継あるなら、キーノートだけは見ようかなと思って。
オランダ時差どれぐらいなんですかね
?7 時間ですね。
ということは
日本の午前2時。
そうですね。9時開始ですね。朝の9時開始なので、日本の方が7時間早い。
あれそうか。
あれ
いや。あ、でもその時差7時間は多分、あれ
です、ね、逆か。
そうです。早いんですけど、多分17時間住んでるっていうことだった気がします。日本が。
まあそうですね。飛行機で。いや。
あ、違う？
今時間調べたら7時間オランダの方が後でしたね。
ということは？
ということは？
やっぱでは午前9時開始ってことは？
午前9時開始ってことは日本はプラス7ですよ。
本当ですか？
16 時ってことじゃないですか。
あれ本当ですか？
見れるんじゃないですか。
あ、じゃあ見れますね、全然。
はい。
あ、勘違いしてた。
よかったですね。
あ、じゃあ見ます、見ます。全然。まあ、多分仕事中ですけど。
そうですね、16時から、まあ、カンファレンス終わるのが18時だから、これが夜の18時だから、25時か。
まあ、そうですね。
深夜1時ぐらいってことか。
まあ、そこまではちょっと。
まあ、そこまでは、うん。でも、キーノートは見れるってことですね。
なんかいつもアメリカのやつを見る癖で、だいたい深夜
って。わかります。サンフランシスコそういう感じになりますよね。
ニューヨークでもまあそんな感じなんで。
はい。
ありがたい話ですね、それ。
そうですね。まあサプライズあるとしたら、おそらくキーノートでしょうから。
ですよね。
はい。
はい。じゃあ、これを聞いてる方も、ぜひ。
そうですね。
中継で藤原さん探したり。
いやいや、映らないでしょ。
頭だけこう、映ってるかも。
去年は昨日と最前線で見てましたね。
ああ、そうでしたっけ。はい。うん、また、録画もあるみたいですし。
そうですね。
うん。
うん、楽しみですね。
ですね。そんなもんですかね、コトリンコンフ。
そうですね。
なんか気になってるセッションとかあります？
まあ、そうですね。まあ、去年もそうだったんですけど、まあ、コトリンコンフは割とその、サーバーサイドコトリンだったりとか、いわゆるアンドロイド以外のコトリンの話が基本的にはすごい多いので、まあ、そんな中でなんか、うん、DSL とかかな、ちょっと気になるな、という感じだったりしますね。まあ、あとはそのアンドロイドのセッションはまあ、見たいな、とは思っています。あと、タイムテーブルパラパラ眺めてたら、なんか2日目の朝が、なんか、のセッションタイトルが、I am a developer at 54歳のデベロッパーって書いてて、これちょっと気になりますね。
うん、54歳でも、
はい。
現役でバリバリやって、カンファレンスで発表するっていい話ですよね。
なんか、しかも51歳の時に、その iOS のエンジニアになったみたいなこと書いてあって、おーと思って。
海外、まあ、海外の方だと思いますけど、結構いらっしゃいますよね。
そうですね。うん。なんか、ちょっと、しかもそれが一番最初にあるっていうのもね。
いいですね。
なんか、面白そうだなと思って。ちょっと楽しみにしてます。
しかも iOS なんですね。
iOS。しかも iOS。まあ、多分、うん。ことにネイティブの。
はいはい。
いや、でも多分、そこは出てこないと思いますけど。
うん。
そういった文脈かなという気はしてます。
はい。 あとはまあ、ちょっと、藤原さん、だいぶ初期の頃からずっとコトリン推しで。
そうですね、推しというか、
はい。そうですか。
はい、はい。
まあ、なんか出たばっかりの頃に、なんかお話しして、藤原さんが自信満々に、いや、コトリンは来るよって言ってたのは、僕は半信半疑に聞いてた覚えがあるので。
本当ですか？
いや、本当ですよ、本当ですよ。
半信半疑だったんですね。
ちょっと半信半疑でしたね、正直。
はい。
でもなんか、あれ、出始めたのが、
あ、ですね。
はい。
出始めみたいな話でいくと、コトリン自体は2012年にオープンソース化されてるんですよ。
あ、6年前。
はい。なので、実際は6年前なんですが、その、バージョン 1.0 が出たのが2016年の2月なんですよ。
なるほど。
で、私が、はい。コトリンを始めたのが、その約1年前の2015年の、まあ、2月とかなんですよ。
なるほど。
なんで、私の時はその、要は 1.0 より前のバージョン。なんか M ってついてたんですけど、M10 とか。
懐かしいですね。ありましたね。
ついてたんですけど、その頃は、なんかその言語仕様もまだちょっと、その M ごとに変わったりとかしていた時期で、その頃からちょっと触ってるっていう感じですね。
いや、はい、どうですか？今振り返ってって話をしたかったんですけど。
いやーもう、そうですね。いやー、触っててよかったなーって。
そうですね。
はい、
うん。まあ、こういうのってもう、当たり外れって言うと失礼かもしれませんけど、ね、いろんな要素じゃないですか。その、コトリン自体いい言語だと思うんですけど、うん、はい、いいからといって流行るとは限らないし。
まあ、その、そうですね。なんかビジネス的なところありますよね。
もありますし。
なんかコミュニティがどれだけ成熟するとか、はいはい、まあ、その、なんていうんですか、どこが開発してとか、なんかそういろんな要素が絡んで、多分、言語って、開発言語って選ばれていくのかなっていう気はしますね。
どうですか？その、まあ、だいぶコトリン自体成熟してきたなとは。
そうですね。そう、2016年に 1.0 が出て、まあ、そこから 1.1、1.2、もうすぐ 1.3、今 1.3RC ですか？
そうですね。
が出ますけど、1.0 以降には、まあ、大きくはコルーチンとか、まあ、マルチプラットフォームですね。コトリンネイティブみたいな話とかが追加されて、かなり、こう、そうですね、成熟してきたかなという気はします。うん。
まあ実際周りでも、まあ自分の周りは Android アプリエンジニアが多いっていうのもあって、はい、まあほぼコトリアンデファクトになりつつあるかなと思うんですけど、うんうん、もうそんなに、なんだろうな、相談みたいなのは、
ああ、
なかったりするんですか？
その Android にコトリンを導入するみたいな。
そうとか、入れたいと思ってるんですけど、どうですかとかって。
やっぱりその2017年に Google I.O. でそのコトリンがそのね、オフィシャリーサポートされるという発表があって、その頃はなんかその、割と相談はあったんですけど、最近はもうなんか自然にコトリンになってるというか、ので、まあ特に相談が来ることはないかもしれないですね。Android に関しては。
まあでもそれもあれですよね。藤原さんはじめ、そのことに布教する人たちの努力のおかげで聞かなくてもいられるようになったっていう。
そうですね。Google IO 2017の確か1週間後ぐらいにその日本コトリンユーザーグループ名義でコトリンをなんだっけな、助走特本っていう本、まあ、
あ
PDF ですね。
ありましたね。
はい。
もう PDF で読んだ気しますよ。
を出したんですよ。7人、8人ぐらいかな、で書いたんですけど、なんか、あの辺はかなりその、まあ、その、それ以前からコトリンを使ってた人たちの、なんかこう、情熱を感じる、PDF でしたね。私も含めてですけど。はい。
なるほど。今後あれですかね、Android 以外で、どれぐらい広まるかっていうのは僕はちょっと気にはなっているんですけどね、サーバーサイドとか。
そうですね、まあ、さっきコトリンフェストの話をしたと思うんですけど、今回そのコトリンフェストのスポンサーを集める際に、まあ、ただそのスポンサーを紹介するだけではなくて、まあ、それぞれの社内でコトリンがどれぐらい使われてますか、みたいなことを、まあ、聞いて、それをなんかこう、オープニングセッションの中で、こう、話すみたいな試みをしたんですね。そんで、まあ、こう、まあ、Android は当然こう、皆さんコトリン使ってるんだろうな、とか思ってたんですけど、結構集めてみると意外とサーバーサイドコトリンでも、みたいな話が結構各社多くて、あ、そうなんだ、と。 意外に意外多かったですね。
そうですね。ちょっと意外ですけどね。
ちょっと意外でした。はい。
最近もうあれですよね。まあ、スクエアはちょっとアンドロイドエンジニアが多いからかもしれませんけど、ライブラリ自体もコトリン、ピュアコトリンにするっていう動きがちょいちょい見られて。
あ、そうなんですね。
OKHTTP か。が、確かピュアコトリンで。でも他のスクエア製の、OKIO とかも、ピュアコトリンするっていうのがちょっとずつあるので。
まあ、Android 向けのライブラリはもうコトリンにしても問題ないかもしれませんね。
そうですね。
さらに言うとサーバーサイドも別にコトリンでいいのか。
まあ、Java から利用するときに使いやすいかどうかっていうのはちょっと、
確かに。
コトリンから使いやすいかと Java から使いやすいかはちょっと違う可能性はあるので、ですけど。
今まではだいたいその Java でそのライブラリにコア部分書いて、で、その少し薄いラッパーでコトリン版を提供するっていうのがだいたいのこうパターンだったじゃないですか。
はい、はい。で、それってやっぱりこう、両方メンテするのは辛いんですよね。
なるほど。
ライブラリ作者からすると。ピュアコトリンで書いてしまうっていうのは、ありますね。あと、これは多分、実現するかわかりませんけど、確かコトリンキープにジェイクが出してたやつで、コトリン側になんかノーテーションうまくつけて、Java から使いやすくするっていう。
ああ、見ました見ました。ちょっと内容忘れたんですけど、確かにそういうの見ましたね。はい。
なんで、意外と既存の Java もちょっとずつコトリンに置き換わっていくかもしれないですね。
確かに。
コルチンとかは、正直、自分は、それが理由でサーバーサイドをコトリンするのはありかもなってちょっと思いますけどね。まあもちろん、似たような Java のライブラリー、すでにあるんですけど、
なるほど。
ファイバーみたいなやつが。はい。という、なんか最後の方、よもやも出しになっちゃいましたけど。
そうですね。
時間ちょうど30分ぐらいなんですけど、
はい、
もちろんなんか話したいことあります
ね。そうですね。うん。まあ大体でも、そうですね。大体話せましたけどね。
あ、そうですか。
はい。
まあ、とりあえず、藤原さんは、先見の目があったなと、
ああ
僕は思ってるという話をちょっとしたかっただけ。
ああ、その話ならもうちょっとできますけど、
ね。あ、そうですか。
まあでも、そうですね。2015年3月にコトリン。まあなんか僕これ結構いろんなところで発表してたんですけど、当初の頃は。まあなぜコトリンを導入したかっていうところで、なんか、ちょうどその、結局そのジェイク・ウォルトンが、そのスクエア社内でコトリンが良いよみたいな文章をまあ見つけて、で僕も読んで、あ、なんかこれは良さそうだなと。で、ちょうどその時に新規サービスの担当になることが分かったので、まあ、入れるなら今しかないかなっていうところがあったので、まあ、まずはやってみたと。で、まあ、まあ、どっちかというと、まあ、ずっと Android やってて、しかも Java で、なんか、正直なんか iOS の Swift とかもちょっと勉強していて、なんかいろんな言語を勉強したかった時期だったんですね。で、コトリンがまあ、Android でも使えるんだったら、まあ、ちょっと使ってみようかと。で、勉強して、で、なんか、その時は、その、もしコトリン入れて問題があったら、即 Java に書き換えますから、みたいなことを言ってたら、問題があまり起きずに最後までリリースできたっていう感じですね。結果オーライ、みたいなところありますけど、なんか、それの繰り返しですね。検証と、でも、良かったですね。
そうですね。これでもし、コトリンが一切使われなかったら、
はい。
引き継いだ人たちに
。確かに、負の。
そうそう、負の遺産って呼ばれて。
でもなんか、そうですね、2016の 1.0 が出たあたりからは、結構 Android のコトリン導入事例って結構その当時から割とあって、で、2016年の Google I.O. とかでも、割とそのコトリンについて何かこう発表してほしいっていう期待感は結構ありましたけどね、2016年は。で、逆に僕2017年何も期待せずに行ったら、びっくりしました。
そうですね。
はい。何もあまり期待してなかったんですけど、あ、そんなことあるんだと思って、っていうのが正直なところですね。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ、時間もちょうど良いので、はい、はい。そろそろ終わりにしたいんですけど、その前に、今回のエピソードは実はですね、スポンサーいただいていまして、LINE 株式会社にスポンサーいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ということで、ちょっとスポンサーの文章を読み上げさせていただきます。LINE では、Android エンジニアを絶賛募集しています。コミュニケーションアプリ LINE は、日本をはじめ、タイ、台湾、インドネシアを中心に多くのユーザーの皆様にお使いいただいておりますが、最近では開発言語を一部コトリンに置き換えるなど、日々進化をしながら開発を続けています。その他にも LINE 社内では多くの Android アプリを開発しています。LINE の Android アプリ開発について詳しく知りたい方は、出演している藤原までお気軽にお声掛けください。で、URL が、これ多分採用のページだと思うんですけれど。
これエンジニアの専用のページですね。
そうなんですね。
はい。エンジニアの文化とか、そういうのが載ってます。
あ、なるほど。ありがとうございます。まあ、リンクも貼っておきますけれど、https://engineering.linecorp.com になっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれですね。まだ、ピュアコトリンじゃないんですね。別に煽るわけじゃないんですけど。
いやー、コードがすごい多くてですね。
あー、でも、LINE って機能多いですもん
ね。いやー。多分これ、一回外に出してる数字なんで言って大丈夫なんですけど、15万行とか。いやー、無理ですよ。
Android アプリ15万行は確かにちょっと、当然マルチデックスですか。
おそらく。
ですよね。うん、まあでもなんかみんなが使うアプリを作るってのはすごくやりがいがあると思いますし。国際化もしてるわけですもんね。
まあ、そうですね。他の国でも使われてますので、うん、特に、ここに書いてあるように、タイ、台湾、インドネシアは、日本と同じぐらい使われてますね。
なるほど。
はい。
はい。じゃあまあ次のエピソードの引き続き、藤原さんをゲストに迎えて、まあその辺を含めていろいろお話ししたいと思っております。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。